City Information。
備えあれば憂いなし。今回は三田防災リーダーの会から菅野秀隆さんにお越しいただきまして、平常時の防災を考えると題してお話をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。三田防災リーダーの会の菅野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
暑い中ようこそお越しくださいました。どうもありがとうございました。はい、それでは早速ですが、最初に今ご紹介した三田防災リーダーの会、教えていただけますか。
はい、三田防災リーダーの会は、平成10年、19年の11名の会員で創設された組織で、阪神・淡路大震災を教訓に自助・共助・協働により地域の減災と防災力の向上のため活動すると快速に謳っています。
そうなんですね。
はい、ありがたいことに、今年で15年目の節目を迎え、
そうですね、
はい、会員は93名に増えています。
すごい。
はい、学校や地域の防災訓練、減災の啓発活動を三田市危機管理課の皆さんと協力し、地域に根ざした活動を続けています。
そうなんですね。はい、訓練や減災の啓発をされていらっしゃるということですが、で具体的にはどのような訓練とか啓発活動をしていらっしゃるんですか。
はい、訓練の主なものは、消火器の使用訓練であったり、
はい、
それから煙体感訓練、
はい、
そして頸骨圧迫とか AED の使用訓練などを行っております。
はい、
これを具体的に言いますとね、消火器というのは皆さんご家庭にね、
はい、
みんなお持ちだと思うんです。ABC 消火器って言いまして、
ABC 消火器、
まあ、はい、油火災でも一般火災でも電気火災でも使えるという、はい、ごく一般的な消火器なんですけれども、はい、これはピンを抜いて、
そうそうそう、
ホースを元に向けて、
はい、
ネズルを握るという、
はい、
この3つの動作をね、はい、皆さんに学んでいただいてます。
ピンを抜くのを忘れるんです。
はい、そうですよね。たまにはね、
はい、
消火器ごとね、火の中に放り込んだ人もいるという
消火器ごとです。
そうなんです。
焦ってるってことですね。
そうなんです。やっぱり学ぶということが
ね
いかに大切かということだと思います。
そうですね。
で、訓練ではね、
はい、
水消火器を使って行っています。
はい、
以前は実際に油を燃やしてしてたんですけども、この頃はね、なかなかそういうのができなくなっていますので、水消火器で実施をしております。
はい、
それから次の煙体感訓練なんですけども、これは火災時の煙の怖さを体験していただく。はい、それで通常でしたら、ね、電気も消えて真っ暗の中、そういった中をもう気が動転して息は激しく、
そうですね、
そういう中で避難をしなければならない。
はいはい、
でそういうのを体験していただくんですが、煙は白くて、
はい、
いい香りがします。
あ、はい
はい、食品添加物が入ってますのでね、体には無害なんです。
訓練の時の
はね、そのためにそうなんです。いい香りがするんです。
はい、
でも実際はそうじゃない。そういう匂いを嗅いでるということは、
いや、
煙を吸ってることになります。
そうですね。
はい、すすが口や鼻をこう塞いで息ができなくなっていく、そういう状態を皆さんに知っていただきたい。
はい、
ですから必ず低い姿勢で、
はい、
そして手ぬぐいタオルを口で鼻を覆って、
はい、
そして逃げていただく、このことを皆さんにお伝えしております。
そうなんですね。はい、
それからもう一つ心肺蘇生なんですけれども、
はい、そうですね、
こちらはやっぱりいろんな形でね、人が倒れている、なぜか、ね、心臓が止まっている、早くやっぱりね血液を脳に送ってあげないといけない。胸骨圧迫っていうのは心臓のところを、ね、1分間に100回程度上げ、5センチぐらい沈むぐらいにね、
はい、
起こしていくという作業なんです、
ね、
はい、でこれをしてなおかつ脳に血液を送るんですけども、AED というのは、
はい、
自動体外除水式、除細動器といいまして、
はい、
心臓の痙攣を抑えるんですね。そして胸骨圧迫で血液を送りやすくする、そういったことに使う訓練ですので、これもぜひ皆さんに体験していただいて、いざという時に役立てていただきたいと思っています。
はい、 今のがいわゆるこう訓練の部分ですね。
そうですね。
啓発はどのような活動をされていらっしゃいますか。
は
い、
主なものは家具の転倒防止であったり、
大事ですね、
はい、それからあと漏電火災の、ね、はい、二次災害を防ぐための、感震ブレーカーの設置とかですね、はい、こういったことをさせていただいております。はい、それと相まって、はい、こういう防災から訓練研修というのは、うん、やっぱりやっておかないといざという時にできないというのがありますので ね、
そうですね、
皆さんもぜひともねこういう機会があれば、うん、参加をしていただきたいなと思っています。それから私どももう一つで、ね、大きな事業としましては、市の協力事業というのがございます。はい、地域版の防災マップの作成と防災倉庫の点検、この2つがあるんですけども、はい、1つ目は街歩きとねよく言われる地域の方々と危険箇所を洗い出して、はい、そして、地域版の防災マップを完成させて、
これ見事ですよね。
そうなんですよね。これがね、
隅々
役に立つんです。またね、
本当ですね。
はい、でもう一つは、市内に約39箇所の防災倉庫あるんですけども、
はい、
これを毎年1回定期的に点検をしている。はい、これは危機管理課の方々とご一緒にですね、ずっとこう続けてさせていただいております。
街歩きで作るその地域版防災マップっていうのもだいぶ何箇所か出来上がっていったんですか。
そうですね、少しずつ増えてきてますけど、まだね、行き渡っていませんのでね、
はい、
この活動はこれからもどんどん続けていきたいと思っています。
これは例えば防災リーダーの会に、はい、うちの地域お願いしますっていう、こうお願いをすればいいんですか。
は
い、
市と協力してますので、危機管理課の方にね、はい、おっしゃっていただければ、毎年 2,3 箇所ですかね、実施をさせていただいてますので、その中に私たち防災リーダーの会も入って
一緒に
いいものを作り上げていくということになります。
はい、そうですか。いろいろな訓練を通して地域の防災力向上に本当貢献していらっしゃる皆さんなんですね。はい、では続きまして今度は菅野さんご自身がこの三田防災リーダーの会に入るきっかけ、ちょっと教えていただけますか。
はい、私定年退職を前にですね、これから何をすればいいのかなと、何がしたいのかなとこう考えてたんですね。
はい、
自分は阪神・淡路大震災を体験して、企業の中で復旧に注意を惜しんでですね、活動してきた、これって何かね、人の役に立てないかなと考えた時に、神戸に人と防災未来センターというのがありますので、そこでね、展示解説のボランティアを募集してたんで、そこに入って、5年間ぐらいですかね、ずっとこうボランティアをしながらいたんですけども、その中で三木の防災センターで、防災士の、ね、講座があるというのを知りまして、これを受けてみようということで、平成22年度に受講して、兵庫防災リーダーの資格を取ってから今回に入会したというのがあります。
で
それをきっかけに、区の役員などもしてたもんですから、防災組織の立ち上げとか防災訓練、で研修等を手掛けて、今はこの防災リーダーの会でですね、活動をさせていただいてます。
そうなんですね。はい、じゃあいろいろなご経験と出会いがあって、それこそもうそちらの方に導かれるように進む道が開けていったという、
そ
んな感じなんですね。ありがとうございます。災害について少し前までは、今日も、ね、お話しさの備えあれば憂いなしというタイトルでご紹介しましたけども、近頃の自然災害は私たちのこう備えの想像を、ね、はるかに超えていて、防ぎようがないかもしれないと思えるんですけど、このあたりいかがでしょうね。
そうですね、近年の自然災害の強大化、激甚化ですよね。
はい、
災害を防ぐのがかなりですね、難しくなってきています。
そうですね、
だからいかに減災を行うかに、ね、かかってくるんではないかなと思っています。
減らすということですね。
はい、だから私自身も、一人はですね、やっぱり減災をね、自分事として受け入れることが必要ではないかなと考えています。
減災 災いを減らすことを自分ごととして受け入れる、はい、具体的にどういうことでしょうか。
自分ごとにするというのは減災の方法を理解してね、それを実践するということなんですね。
実践ね、はい、なるほど。
例えば皆さん防災教育、ね、はい、いろんなお話、大切な話を聞かれて、
う
ん、
そうです、
ああそうやね、ごもっとも、そこまでは分かっていただけるんですけどもでも実際に行動に移すっていうのがなかなかね、できないんですね。はい、こんな歌が昔流行ったんですけどね、分かっちゃいるけどやめられないっていうのがあったんですよね。
ありましたね、
はい、昭和の時代なんですけども、やっぱりね、人の意識ってね、なかなかね、変えることが大変なんですね。ですから私たちは同じことを何回も何遍も言い続けてですね、皆さんの心変わりをお待ちしたいと、はい、もう言わんでええと、分かった、やるからと言っていただけるのを待ち望んでおります。はい、自分の命を守る、家族を守るためにもできるだけ災害を小さくして、被害を軽減できるように可能な方法をですね、お伝えしていきたいなと思っております。
そうなんですね、分かるとできるは違うということですね。一生懸命減災の方法を皆さんに伝えていらっしゃる、活動されていらっしゃる防災リーダーの会の皆さん、努力にも本当頭が下がる思いです。私たちができることを少しでも実行していけなければいけないなと、やっぱり分かるじゃなくってできるに持っていかなきゃいけないなって、本当今のお話聞いて実感しますね。
はい、それをね、願って活動をしています。
はい、
でところでね、皆さんご存知かと思うんですけども、被災時に72時間を、乗り切るか、生死を分ける重大なポイントと、
はい、
政府は72時間を乗り切るために1人1日3リットルの水、
はい、
から3日分の計量食品を最低限用意するべきと、
はいはい、
平成29年の内閣府のですね、防災に関する世論調査で、このように申されています。食料とか飲料水を準備した人の割合がね、45.7% と、いう結果だそうなんです。
半分、2人に1人と、
そうなんですね。まあ、この結果はちょっと、まあ、どう見るべきかは別としましてね、南海トラフ、皆さんね、お聞きだと思います。
そうですね、
これから起こりうる可能性のある大地震、こういったものを想定した場合は、発生と同時に大規模なインフラが破壊されていきま す,
そうです、
広範囲での被害が考えられて、しばらく救援物資が届かない、こういう事態が考えられま す,
そうです、ね、1
週間から10日程度食料や燃料などの備蓄が必要不可欠となってきます。でその方法として、まあ、継続的にですね、循環型の食料備蓄をお勧めしたいなと思っています。
はい、継続的循環型食料備蓄、ローリングストック方式でよろしいですか。
そうですね、はい、
私も本当できるだけそのできる範囲で実践しておりまして、ローリングストックの方式、お聞きの方で、まあ、何度か耳にはしてるけどっておっしゃる方にぜひご説明お願いいたします。
はい、例えばね、通常3日程度の食料を冷蔵庫に入れているご家庭なんですね、それ以外の食品を常温で保存できるもの、例えば缶詰、はい、インスタントラーメン、それからレトルトカレーやご飯、
はい、
それから乾物ですね、こういったものを合わせて10日程度確保していただきたいのです、
はい、
そして毎日の被災時に冷蔵庫の食材から使用していく、
はい、
そして災害にもですね、災害に遭遇しない場合は日常のルーティンワーク、だいたい3ヶ月から半年ぐらいをめどにですね、
はい、
継続的に備蓄保存食を使っていく、
ね、
はい、そしてその部分を補充していく習慣づけをしていただければ賞味期限内で循環できてきます。
そうですね、
はい、こういった一つの方法がローリングストック方式とも言われていますので、はい、ぜひご活用いただきたいと思っています。
はい、
そして休みの日とかありますよね、災害を想定して今日は 電気ガス水道を使わない生活体験の日をしようとか言ってですね、家族で、
はい、
カセットコンロなどを出してね、サバイバル感覚でインスタント食品など保存食を定期的に食べていただければありがたいなと思ってます。
本当ですね。ちょうど今夏休み中ですから、
はい、そうなんですね。
お子さん方とそういう形で、まあ、例えばこの自宅でキャンプされるって方もね、はい、このコロナでちょっと増えてきたとも聞いてますから、はい、ご家族で皆さんで楽しみながらいざという時に備えて保存食を利用した新しいメニューを考えたり、日頃お料理をしない人が作る機会、はい、されてもいいかもしれませんね。
そうなんですね、うん、はい、あの簡単に、ね、お湯を沸かして入れるだけという、こういうのも利点でもありますし、
そうですね、
はい、男女それから子どもさんも一緒にですね、楽しんでできるようになるといいなと思ってま す,
す、ね、
それからもう一つ、はい、あの心がけたいなと思うのは備蓄保存食もね、まあ、栄養のバランスが良いものや、
はい、
家族のお気に入りのもの、
お気に入りね、はい、必要ですよね。
そうなんです、はい、で温かくして食べれるもの、
はい、
食事を楽しみながらね、すること、これ自体が継続するためのね一つの方法かなと思っています、
はい、そうですね。
そして何よりね、家族の好きなお菓子、
はい、
飲み物、
うん、
こういったものをストックしておくとですね、被災時に心が休まることもありますので、はい、おすすめになります。
そうですね、
はい、ただね、これまとめ買いだけは要注意なんです。
まとめ買いはね、
はい、一気に賞味期限に来てしまいますので ね、はい、もう嫌だっていうことになったりね、
はい、
はい、まあ長続きしないんですね、肥満の原因もなってしまいますので。
わ、はい、かりました。じゃあそのあたりぜひ気をつけていけないといけませんね、はい、なんかついつい忘れてしまいそうですが、じゃあこれはなんかいい方法ないでしょうか。
私はあの備蓄保存食に、
はい、
燃料も含めてなんですけども、購入日と賞味期限を記載した一覧を作ってるんですよ。
うわーすごいですね、
はい、でいつまでに、これは食べないといけないとか、はい、使わないといけないというのを書いて、あってますので、それをチェックしながら、実施をしています。
なるほどね。なかなか手間のような考えますけども、無駄を作らないとか考えると、はい、とってもいい方法ですね。
そうですね、
ローリングストック方式で食品ロスをなくして持続可能な災害対策、これは SDGs につながっていきますね。
そうですね、
本当ですね、はい、ありがとうございます。そして災害の時は助け合いがとっても大事だと言われますが、菅野さんはそのために日頃から心がけていらっしゃることがおありのようですね。教えてください。
はい、ありきたりのことかもしれませんが、やっぱりね、はい、人と会えば挨拶をし、
はい、
時間が許すれば立ち話をする。
うん、
そしてクリーンデーなどではですね、速攻の清掃をしたり、雨水で排水を良くしていく、
はい、
これがひいては大雨対策にもつながりますし、
す、ね、
例えば防災訓練、減災の方法を学ぶこともできます、
はい、
老人会に集まれば情報交換もね、これは本当によくできますし、
そうですね、
そして、地域で行うイベント等ではですね、年代を超えた人たちの交流、こういったものもあるので、ぜひとも地域の集まりにはね、参加するようにしております。
そうなんですね。
それで近年ね、コロナの影響で在宅勤務っていうのが増えてますよね。
そうですね、
はい、会話をする機会もだんだん減ってきて、
そうです、
はい、人との付き合いがですね、苦手な方がどんどん増えているような気もしますね。まあ、話をすればね、耳の痛い、聞きたくないことも結構あります。でもいざという時の貴重な情報も入ってきますので、体調の悪い方、家庭環境などですね、災害に注意が必要な方々の情報も得られてきますので、
はい
はい、この中にはね、特に女性の方、素晴らしい情報を持って、おられます。災害の時の声かけとかですね、避難する時にもね、必要不可欠なので、こういった方々のバックアップは、私たちは今本当に助かっています。
そうです
か、はい、これからは強い味方になってくるんじゃないかなと思います。
そうなんですね。いわゆるこう助けていただく、支援してほしいといういわゆる要支援者の避難体制というのは、本当男女問わず助けがやっぱり必要ですからね、
はい。
そして先ほどから自分ごとに考えるということ、それから挨拶を基本に人との関わりを大切にというお話がございました。防災でよく言われる、自助、共助、公助、こちらにやっぱり通じると思いますが、 常日頃の自助、共助、公助、これはどのように考えていらっしゃるのか、こちらもちょっとお聞かせください。
はい、やはり命を守る生活の基盤なんですよね、
はい、
これは衣食住となりますよね、
はい
はい、減災は平常人こそできることなのです。
これじゃ自分ができることどんなものありますでしょうね。
はい、例えば断捨離。
お、はい、断捨離、
これもね、減災に役立つ方法の一つなんですね、はい、災害時大きなタンスがバーンと倒れてきたらですね、もう怪我だけでは済まない可能性もあります。 できたらリサイクルに、そして低くて軽い材質のものに交換する、
はい、
衣類については数量を決め、買ったら古いものはリサイクルへ回していく、はい、最小限のものだけにする、はい、残念ですけどね、子どもたち、親のタンスなどね、あまり興味ないと思います、はい、ただね、年代も、先代からずっと受け継いできたようなもの、
はい、
これはね、貴重な財産になるかもわかりません、
はい
はい、文化遺産の可能性もありますので、これは大切にしていただきたい。でも普通のね、ご家庭、私たちも含めてなんですけども、こういった家具はですね、子どもたちがね、処分に困らないようにしてあげたい、じゃあどうしたらいいのか、
はい、
いつするのか、今でしょうと言いたいんですね、はい、年配の方には断捨離をぜひお勧めさせていただきたいな、物への執着心を捨てませんか、はい、そうすればね、災害時の避難も身軽に慣れてしやすくなるんじゃないかと、今のうちに勝るものはないよっていうことをね、心がけていきたいなと思ってます。
その断捨離できればいいんですけども、なかなかいつか使うだろうということで、
そうですね、
置いていますよね、
はい、
さあ皆さんもそのようになさってらっしゃるんじゃないでしょうか。どうすればいいでしょうね。
そうですね、どうしてもね、処分できない方、タンスなど家具のね、転倒防止対策をぜひ実施していただきたい。
そうですね、
はい、
はい、
これホームセンターなどでね、
うん、
数千円で購入できるものもあります、まあ、はい、いわゆる突っ張り棒ですね、
はい、
私は別にホームセンターの回し物ではないですけど、もう一度言いたいのは、ぜひとも、タンスの転倒防止突っ張り棒をね、設置していただきたい、はい、
そうですね、家具の転倒防止は本当に大切ですね。皆さん、突っ張り棒、そして私はそこにプラスして L 字型の金具、
素晴らしいですね、
これを使っております、
はい、ありがとうございます、
いや、これでなんとか前回 の東阪神淡路大震災では全部、はい、戸が開いてしまって大変だったんですけども、はい、この間の大阪北部の地震の時には大丈夫でした。
よかったですね、
だから、
まあ、できたらこうフックをね、
あ、それもしております。
あ、それは素晴らしいです、はい、ありがとうございますもう何から何までご準備いただいて、はい、
少しだけだからそれで安心できるかなと思ってるんですけど、はい、では一色の食、こちらはどんな感じですか。ローリングストックという形でよろしいですか。
そうですね、はい、
分かりました。じゃあ続いて今度10が残りますね。
そうですね、
一色10の10、
はいはい、これはね、少し厄介なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、古い建物はですね、まずぜひ耐震診断を受けていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、昭和56年のね、
はい、
5月31日以前の建物がね、
はい、
対象となって、市の補助制度もありますのでね、
はい、
まずは耐震診断を受けていただきたい、はい、そして必要に応じた耐震補強も可能な場合はね、実施していただけたらなと思ってます。ただしね、これ費用が発生してきます。
そうですね、
若干耐震改修工事補助も出るんですけども、やっぱり皆さんのね、懐具合と相談していただきたいと思います、今後の生活費との兼ね合いがありますので、それを見余らずですね、できることできないことをはっきりさせて、実施をしていただけたらと思ってます。
ありがとうございます。ただ何も対策できない、例えば古い建物、これは大きな地震が来たらどうなるでしょうか。
そうなんです、このね、古い建物はね、災害時大きなダメージを受けてですね、住めなくなる可能性があります。
はい、
はい、住めなくなるとどうすればいいのでしょうか。
本当そうですね、
そう、避難所に行くことになりますね、はい、さあそこで待っているのはですね、今まで人に会いたくない、一人を楽しむなんて言ってきたあなた、あなたですよ。知らない人ばかりの中、それも狭い空間の中に 自分がいるのです。想像できますか？さあどうする？緊張のあまり体調を崩すことになりませんか？そうならないためにも、日頃から近所付き合いに心がけ、人との交流を楽しみましょう。いざという時のためにも、声かけ、気にかけ、目配りをする、人を気遣う心を少し持っていただきたい。これがご近所力、共助につながります。現代社会に置き忘れられた温かい人のぬくもりを取り戻していただきたい。少しずつで結構です。まずは笑顔で挨拶していきましょう。そう、あなたからぜひどう。
以上です、ね、ありがとうございます、はい、やはりお互い様っていう日本独特の文化をぜひまた思い出していきたいですね。
そうですね。
コロナですからなかなか接触できなかったということで、はい、個人個人になりがちでしたけど、お互い様、これは大事かもしれませんね、は
い、おっしゃる通りですね。
ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
今日は備えあれば憂いなし、三田防災リーダーの会から菅野秀隆さんにお越しいただいて、平常時の防災を考えると題してお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は備えあれば憂いなし、お送りしてまいりました。本日の再放送は8月14日の日曜日朝9時からお送りしてまいります。また明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送でスマホ、パソコン何度でもお聞きいただけます。次は9月8日にお送りします。次回もぜひお聞きください。